猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第387回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。すいません、突然調整していただきまして。
いいです
なんとか今週も猫好きさんとスカイプ収録ができたので、
いや何よりです。
はい。で、まあいつものあれですけれども、
はい、
今日はなんとなく日が差してるとこあったかいような気がするんですが、
うん、そうですね、
うん、
今日はなんか比較的暖かいような気がします。
そんな気がしますね、はい、
うん、
あ、でもね、なんか近所のイチョウもう一気に黄色くなりましたね、葉っぱが。
おお、葉っぱ、じゃあやっぱ朝晩は寒いのかな。
そうそうそう、ここのところ 2,3 日急に寒くなったっていうか、まあ朝晩すごく寒かったので、ここ 2,3 日で急になんかイチョウが黄色になった、イチョウの街路樹が黄色になったような感じで、
急に冬が深まりましたね、
うん、ちょっとびっくりしました。っていうかもう考えてみれば12月入っちゃったので、ね、まあ散っててもおかしくないぐらいな
時期ではありますね。
時期ではあるんですけどね。
ね、なんか今年寒くなるの早かったから、
はいはいはい、
なんかね、もう落ちててもおかしくない感じなのに、そうそうそう、やっぱ暖かい日もちょくちょくあったから、うん、なんかだらだらと、
うん
うん、なんか伸びたって感じなんですかね。
そうだよね。紅葉がずるずる来ちゃってるような感じで。
本当ね、パッとしないですよ ね、なんか、
はい、
まあ、季節が。
でも来週はなんか日本海側雪になるっていう天気予報
見てた。あら、そうなんだ、うん、
寒くなるみたいですよ、火曜水曜ぐらいから。
あ、知らなかった、うん、
じゃあ太平洋、そうそう、太平洋側は割とね、あの 冬場の天気というか乾燥した天気になるけど、
うんうんうん、
うん、日本海側は軒並み雪になるって、北陸とか、
ね、あ、寒くなるんだ。の方、
別に北の方だけじゃなくて、全般的に雪になるっていう予報が出てましたね。
じゃあもう、スキー日和になってきちゃうのかな。
うん、そうじゃないですか。
ね、ウィンタースポーツする人にとってはいいですよね。
そうですよね。
うん、
もうここな、もう10年以上かな、スキー行ってないので、久しぶりにスキーも行ってみたいなと思いながら、
うんうん、
ね、まあなかなかちょっと、まあ、こういうご時世でもあり、
ね、いやでも、
あれですけどね、
考えたら、あ、まあこちらの人はおしゃれだからあんましないのかな、
うんうん、
北海道の人はもうなんか、鼻の下から全部隠れるマスクと、
そうそうそうそう、
そうですよね、そう、目のゴーグルとするから、は
いはい、まあ、そう
かなり完全防備で遊べる唯一の素敵なスポーツだって私は思うんですけどね。
なるほどね、そういう意味ではそうかもね、うん、逆に完全防備だからしっかり、
ね、うん、そうそうそう、外だし、
うん、ね、そうだよね、外だしね、
うん、
うん、
ストレス溜まってる方はスキーで豪雨ですよ。
はい、ということで、じゃあね、
はい、
本編行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ではここで鬼おろしのポッドキャストお弁当の蓋について町の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋？
あ、みんな聞いてる？鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編はお肉の話と、
はい、
いうことで、
はい、
猫好きさん、
はい、
肉といえば何肉ですかっていういきなり唐突ですよ
肉といえば、うん、ラム肉です。
あ、北海道はね、
はい、
の参考はまずそうだよね
そうですね。
やっぱり、まあ、やっぱりラム肉ですか。
やっぱラムが一番好きかな。それに何だろう、なんかその小さい時ってなんかちょっと間違った風に教えられても、ずっとそれを延々にされたらそれがなんか普通になるというか、
うん
うん、いうのなんかあるじゃないですか、うん、うちは焼肉だよって言ってジンギスカンが出てたんですよね。
うんうんうんうん、
だから焼肉は全部ジンギスカンだったんですよ、
うん、
なのでなんか外に焼肉食べに行こうって言ったら、
うん、
あ、焼肉という名前のラム肉が食べれるんだって思ってて、
うん、なるほど、
はい、
はい、
うん、結構なんか勘違いされてる方がいて、
はい、
そのジンギスカン鍋でやる、
うん、
なんか帽子みたいなね、なんか麦わら帽子みたいな感じのものを、うん、はい、そのジンギスカン鍋でやるものがジンギスカンだって思ってる方がいらっしゃ、うん、はい、あ、そ、うん、あ、違う違う、うん、ラム肉を食べるっていうことがジンギスカンだって思ってる方がいらっしゃると思うんですけど、基本的に北海道ではその、
うん、
ジンギスカン鍋で食べることをジンギスカンっていうのであって、
はいはい、
ホットプレートでラム肉を食べるのは別にジンギスカンではないんですよね。
あ、それはジンギスカンとは言わないんだ、ホットプレート
でやるの。はい、はい、焼いてる肉なんで焼肉です、
う
ん、
あ、単なる焼肉だ
ったそうそうそう、
でも焼肉といえばジンギスカンなんでしょ
まあでも、うん、そうなっちゃうかな、うん、やっぱな、うん、うちは両方で食べてましたけど、
うんうんうん
うん、でも基本的に結構大人数だったか、
はい、
あのだったから、
はい、
ホットプレートが多かったですけど、でもやっぱジンギスカン食べたいな、
でそこで出てくる肉は基本やっぱラム肉なんだ。
ラム肉ですね、味付けのラム肉ですね。
味付けのラム肉なんだやっぱり、
うん、結構なんかビール園とかでやってる、
はい、その
ジンギスカンはなんかハムみたいな感じで、
は
い、
うん、
あのなんていうかな、 ボンレスハム的なそういう筒状になってラム肉を薄めにスライスして食べるみたいな感じが多かったりもするんですけど、
う
ん、
そうですよね、
北海道人は基本的にもうなんか袋に味付けされたやつを好んで食べますね、
う
ん、
あの松尾ジンギスカンとかなんかタレに使ってるやつだよね。
そうそうそうそう、うん、
でそれを袋で売ってるんでしょ、ビニール袋でなんかタレがもうひたひたになってるようなやつを、
はい、ひたひたになってるやつを売ってます。
そうですよね、
はい、もうそれが当たり前だと思ってたから、大きくなってその薄いラム肉を見た時に、はい、あ、大人のジンギスカンってこうなんだって思いました、
はい、
うん、薄いやつ知らなかった、うん、
あの以前家族で、もうずいぶん前に家族で札幌のビール園とかね、
はい、
観光で行った時に札幌ビール園でじゃあ、
はい、
ジンギスカンだとか言って行って、うん、行った時はやっぱりそのスライスしてある
やつでしたよね。
やつでしたよ。だからそういうタレに入ったやつじゃなくて、
うんうんうん、
あのそれこそね、さっき福祉に言われたボンレスハムみたいなやつ、感じのやつをスライスしたみたいなのを焼くみたいな感じでしたね。
うんうんうん、そうですよね。
で、うん、関東っていうかこっちの方、都内の方でジンギスカン何度か食べに、ジンギスカン をやってるっていうお店に何度か食べに行ったんですけど、
はい、
やっぱりそのタレにつけてあるっていう方はほとんどなかったような気がしますね。
あ、
うん、まあお店によるんでしょうけど、うん、その
うんうん、うん、そのお店にもよるんでしょうけど、なんか今はそのスライス的なね、うん、感じのものじゃなくて、うんうん、普通の焼肉みたいな感じのスライスの仕方してあるラム肉の方が多いですよね。
う
ん、
そうですね。ちょっと厚めというか。
あ、そうそうそうそう。
あのね、そういう薄いスライスのやつではなくて、少し厚めの、本当に焼肉の肉みたいな切り方をしてあるのも、もちろん、そっちの方がメインのような気がしますね。都内の方だと、都内の方だとね。
うんうん、なんか、何度か、新宿、違う、うん、新橋で。
新橋ね。あ、はいはい、はい、はい。
なんか、ジンギスカン食べたことあるんですけど、はいはい、まあ、ジンギスカンっていうか、ラム肉を食べたことあるんですけど、はい、うん、そういう肉がやっぱ多かったですね。うん。うんうん、
なるほど。
で、はい、でなんか、店にいなく、あ、でも、いや、ちょっとショックだったのが、
うん、
ジビエ料理置いてますっていう看板掲げてて、
うんうんうんうん、
ラム肉置いてたんですよね。
それはちょっと違うよねって思うよね。
そうそうそう、ラム肉はジビエじゃないでしょ。
ジビエじゃないだろうってそれ思うよな。うん、
うん、え、だってあなたは鶏肉置いてますって言ってジビエですって言ってるようなもんですよっていう。
そうそうそうそう、
私的には。
いや、それはね、多分まあ北海道の人は特にそうだと思うんだけど、
うん、
あ、都内だとまあちょっとグレーというか微妙かもしれないね。もう、
そう、
まあ、でも確かにラム肉はジビエじゃないと思うな、私も。
そうですよ ね、ギリその何、イノシシ、
エドシカ、シカ、クマとかさ、うん、鹿とか、シカとかさ、その辺だと、あ、ジビエかと。まあ、イノシシもギリあれかなと思うけどね。うん、
そうそうそう、いやー、本当になんか、あ、こうやっていじめってなんかだんだん広がってくんだなって、ちょっと嫌な感じ、うん、気持ちになりましたね、うん、なんか。
いや、なるほどね。
やっぱ、うん、やっぱラムがいいな。
そうか、やっぱりね、ドサンコというか、うん、北海道の人にとってはソウルフードはラム肉なんだ。
そうですね、うん、まあとか言ってでもやっぱ上京したら、一番安い肉ってなったら、やっぱ、家で食べてる回数が多いのは、鶏肉かな。
鶏肉ね。うん。
鶏肉が多いかな。
あ、鶏肉一番安いもんね。
そうですね。なんか、唐揚げが好きなので、
はい
はい、どうしても、ももとか、胸とかの唐揚げ、ばっかりを無限に食べてます。
はい、唐揚げね。唐揚げだとやっぱ鶏肉だよね、どうしてもね。そりゃそうだよな。 そりゃそうだよな、
うん、そうそうそう。なんか揚げ物とかになってくると、またなんかちょっとやっぱりホッケのフライがいいなとか、そういうふうになんか変わってきちゃうけど、うん、まあ、でも肉でやっぱり揚げるって言ったら唐揚げ、
唐揚げだよね。
とか、まあ、竜田揚げとか、油淋鶏とかも、結局、なんか、はいはいはい、そう、鶏ばっかり。
ね、鶏がメインになっちゃうよね。揚げ、揚げ物。まあ、次はとんかつで、ね、豚肉かってぐらいだけどね。唐揚げじゃないけど、その揚げが。
とんかつもいいですね、ほんと。なんか、無性に食べたくなる気ありますよね。そう
ね。食べたくなるよね、無性にね。
いや、なります、なります、
ほんと。たまにだけど、毎日食べようとは思わないけど。
うんうんうん、
たまーにね、無性に食べたくなるよね、とんかつってね。キャベツのあの千切りのキャベツと一緒にガーッとか食べたくなるよね。そうそうそう。
またあそこのなんか、うん、あのとんかつ屋さんの千切りってなんであんなに美味しいんでしょうね。めちゃくちゃ薄いですよ、
ね、なふわふわだよね。
ふわふわ、ほん
と細くてふわふわでね、でソースかけて食べるともう最高にうまいよね。
いや、最高ですよね、ほんと。そのカツに乗せすぎたソースを一回キャベツにバウンドさせて、
そうそうそうそう、つけすぎた場合とかね、特にね。
そうそうそうそう、何の話してですかね、本当に二人でね。
いや
ー、猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、まずは猫月さん、今週はいかがだったでしょうか。
はい、この間2キロ増えたっていう話だったんですけど、1キロ増えになってたので、だから1キロ減かな。
素晴らしいじゃないですか。
なってました。もうほんとドキドキしながら
壊れてんじゃないかと、
壊れてんじゃないかって思いながら壊れてはいなかったですね。いや、未だに信用してはいませんけどね。
ちなみに1キロ減ったということは何か動かれたんですか、運動とか。特にらしい。
いや、特に動いてはなかったんですけど、はい、まあ、体調がちょっと悪かったのかな。
食欲がなかったと。
そうですね、あんまり買い出しも行かずに、家で細々とした生活を送っていたら痩せたっていう感じですかね。
なるほど。
あ、でもたまにバランスボールに乗るようにはなりました。
はい、お、素晴らしいじゃないですか。やっぱ違いますか、あれ。なんか。
ああ、なんか、ちょっと腰が痛くて眠れない時とかはやるだけで、やっぱすんなり、その腰の痛みが消える気がします。
はいはいはい。なんかバランスボールに乗るというか座るんですよね、あれって。
そうですね、足つけて座る場合もあるし、だんだん体幹が慣れてきたらボールの上にあぐらかいてバランス取ってふわふわしてたり、
本当にそういう風に乗っかって、あぐらで乗っかっちゃって、
はい、
それでバラン本当にバランスを取ると。
まあ、けど私はまだ、もう初心者なんで普通の椅子に座るみたいな感じで足は床につけて座ったりとかいう感じにしてますけど、それでも少し体幹ちょっと鍛えられますね。
ちょっとあれなんですかね、やっぱり腹筋だとか背筋だとかその辺が
インナーマッスルが
鍛えられると。
鍛えられると思います。
何分ぐらい座っておられるんですか、バランスボール。
気が向いたらなので、30分から3時間ぐらいですかね。テレビを見てる時間をそのまま乗ってみたいな感じにしてますけど。
じゃあなんかめちゃくちゃ効果があるじゃないですか、それで1キロも落ちるとすると。
バランスボールの力ではない気もしないでもないですけど、
まだ効果が出るまで
そう
なってないと、
ま、本気でやってないっていう。
なるほどね。
カンダルさんは、
私はですね、先週かな 2キロ増えて1キロ減ったみたいな話したじゃないですか。
はいはいはい。
でその後1キロ戻りました、
はい、
結局だから年始めから言うと2キロ増えたような感じですね。結局な、まあね、なんかでもやっぱりちょっと食べたり食べなかったりで変化がやっぱりブレが大きくなりましたね。
はい、
以前のように減ったり増えたりが 0.5 キロの幅じゃなくて、プラマイ 0.5 キロの幅じゃなくて、プラマイ1キロの幅になりましたね、最近は。
なんか聞いてるとそんな感じですね。
そうなんかね、ブレ幅が大きくなって、3日前に測った時は1キロ減ったんだけど、昨日測ったら1キロそれ戻ってたとかね。ブレ幅がだんだんなんかちょっとね、ここ1週間2週間大きくなっちゃいましたね。
それって、暴飲暴食してるってことですか。そういう向きでは、
まあそれもね、ちょっと若干はありますが
あるんだ。
あの 今週の暴飲っていうわけじゃないんだけど暴飲暴食、暴飲じゃない、暴飲、暴飲暴食じゃないんだけど、はい、昼間にちょっと知り合いに連れて行ってもらったラーメン屋さんがお昼食べに行こうって言って、
はい、おいおい、
知り合いの方に連れて行ってもらったラーメン屋さんが、あの二郎系ではないんですけど、
はい、
なんかちょっと量が多いラーメン屋さんだったんですね。
ありますよね、
マシマシとかいう名前のラーメン屋さんで、うん、名前からしてなんかすげえ名前
もう量多そうな感じが
で、
マシマシとする。
でその知り合いの方は何回もそこ行ってたみたいで、うん、随分様子が分かってたんで、事前にちょっと量多いよっていうのを教えていただいてたんですよ。
はいはいはい、なので
一番少ないやつを、はい、もうミニっていうやつを、
はい、
なんかミニとか小とか中とか大とかってあって、
うんうんうん、最小サイズ、
それの中のミニっていう一番小の下のミニっていう、
うんうんうん、
それでもあでつけ麺を頼んだんですが、
はい、
麺が 150g ミニで、
え普通の量
ミニで、ミニっていうので 150g で、小が300、その倍の 300g、
小で、いやいや、もう小じゃない、う
ん、小じゃないでしょそれって感じ でそれが麺だけ、麺だけなんですよ。
はいはいはい。
で当然それ以外になんかネギとか野菜が山盛りでまず丼に出てきてあれみたいな、
あ、そう、
それとは別に麺が 150g 出てきてみたいな感じで、
あーもう、うん、ちゃんとミニでもすごい、あのお腹いっぱいの量が出てくるっていう、
私的にはだからラーメン、普通のラーメンとか、まあ、つけ麺の 1.5 倍ぐらいの量でしたねさすがに2倍まではいかなかったけどもうだからそれが暴食、今週の暴食でしたね一番
今週の暴食でした、うん、
まあ暴飲はね例によって、
うん、
まあ、淡々と飲んではいるので
相変わらず、
まあ、相変わらず飲んでいる、まあ、ただあのそういう意味では宴会がないので、
うんうんうん、
めちゃくちゃの飲み方っていうのはもうさすがに減りましたけれど、
そうですね、うん、今年はガンダルフさん一回もおいたしてないですもんね。
そうなんですよ、珍しくね、
珍しく
乗り過ごしがないんですよ、うん、終電まで終電
を、そう、怪我とか、
怪我とかっていうのはね、
うん、ポールにぶつかったとか、そういうのない、
そうそうそう、顔面着地したとかね、
ちょっと顔面着地したとか、
うん、お岩さんになったとかっていうのは幸い今年はないですね、
うん、それはそれに関してだけはコロナに感謝です
ね。まあそういう意味では、うん、あの、うん、まあ大人、おとなしかったというか
おとなしかった、
おとなしかったというか、まあそれが普通だよねっていうい
や、うん、それじゃどうもどうもこもないです
よ、ですよね、うん、はい、というところで猫好きさんはマイナス1キロ、私はプラス1キロと、
はい、
はい、来週はあの頑張ってみたいと思いますもうちょっと、
そうですね、はい、年末最後の時までには
そうそうそうそう、そ
ね、キープって言ったらおかしいけど、
せめてプラマイゼロか、そうそう、まあ1キロぐらいまで持っていきたいんだけどな、うん、年初の
そうね、うん、テンション的にはね、
ね、
はい、どうです、
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした、
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。12月12日マルエムさんから、近所のスーパーで取り扱い始め、ビールとしては店内最安値だったので思わず購入というふうに、ツイッターの写真を送っていただきました。レーベンブロイ、うん、ドイツのビールですね。いや、これ美味しいですよね。私も昔よく飲んで、最近あまり飲んでないですけれどもね。ラガービール。うん。 本場ドイツビールということで、はい。ありがとうございます。これを一番安かったと。今度探してみようかな。はい。ありがとうございます。12月14日、あやほあと自称プロリスナーさんから、今日は毎月恒例の大家さんとの飲み会なんですが、諸事情により先について、思わずいただいてますと。先についていっぱいいただいていますと。いつものサラエブスコビーポの室賀ですということで、この尻尾とお呼ばれのハッシュタグで、ツイッターに写真をいただいてますが、これは、いつもの室賀ビールということですかね。はい。いや、美味しいんですよね、きっと。飲んでみたいな、一度。サライブスコーピー。ピーボっていうやつですか。いやー、羨ましい。で、続けて、お店のおいちゃんにもう一本おごってもらいました。わら、やったぜ、わらわらと。続きがツイートされてますけれども、いいな。いいですね。はい。おいちゃん、もうお得意様っていうことなんでしょうかね。サービスでいただいたと。いうことですかね。はい。あやほさん、ありがとうございました。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターからいただいた、ハッシュタグ、シャープ猫の尻尾と、アトマーキャッツポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。12月2日、鬼おろしさん。これは、おべふたですね。お弁当のふたを配信されている鬼おろしさんから、今日聞いたポッドキャスト01ということで、たくさんのハッシュタグの中に385回を聞いていただいてます。ありがとうございます。ああ、結構やっぱりいろいろ聞いておられますね。ありがとうございます。そして12月9日、アポロさんからも同じように、12月8日、トゥデイズピックアップホットポッドキャストということで、ピックアップしていただきました。猫の尻尾の385回、ありがとうございます。はい、そして同じ日、イクラムさんが、385回の郵便の話の前半を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、やはり同じ日にアイホアと自称プロリスナーさんから、今日聞いたポッドキャスト丸1ということで、ハッシュタグの中、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾を入れていただいてまして、猫好きさんの戻しても食べられるのすごくわかりますわら。子供の時そうでしたわらわらというふうにいただいてます。そうですね、猫好きさん、戻しても食べられるとおっしゃってましたけど、大人になってもそういう状況ですけど、はい、いやー、なんだかな、アイホーさんは、まあ子供の頃はそうでしたと。さすがに大人になってはそういうことはないということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして12月10日、鬼おろしさんから今日聞いたポッドキャストということで、オベフタのニュースさん、ありがとうございます。で、このシポンサメが16回聞いていただいてます。楽しみました。ありがとうございます。というふうに最後書いていただいてますが、こちらこそいつも聞いていただきありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
はい。ということで、今週もなんとか収録できてありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
まあちょっとね、成果発表コーナーとか、いろいろ、うん、話が長くなりましたが、まあ、 なんでしょうね。もう今週は私はまあそのちょっと成果発表来ないちらっと話しましたけど、暴食のダメージというかですね食べ過ぎのダメージでちょっと太ってしまったっていうのがあって、なんか胃が膨れちゃうんですね、やっぱりね、一度そういう風に食べ過ぎちゃうと、少し多めに食べたりとかが続いて、結果1キロぐらい太っちゃったという、ことなんで、来週は猫好きさん同様マイナス1キロを目指して、
はい、
はい、頑張ってみたいと思いますが、
あれ私マイナス1キロも頑張るって言ったっけ、
え、じゃなくて猫好きさんマイナス1キロ体調不良で落ちたんでしょ
あ、そうですそうですあ、またさらに目標を掲げたかと思ってちょっとびっくりしました。
いやあのね、まあ今週の猫好きさんを見習って体調不良にならないでマイナス1キロ頑張ろうかなと。
そうですね、うん、それが一番、
まあ、そういう意味で本当にね、あの猫好きさんはずっとなんか咳が続いたりとか体調悪い1年だったので、ぜひ来年は健康な1年を過ごせるように頑張って、
そうですね、そこを頑張ります。
体力をねまずつけて、
はい、
っていうところに頑張っていただきたいなと思った
今週でした。運動とか始めちゃおうかな、
そうだね、
そうですね、
はい、ということでじゃあいつものお願いします。
はい、ではいきますよ、
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ、
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。